青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん。石川県の変な米農家、青い T シャツ竹本です。今回は、レギュラー的存在の花高実片山さんと、ノートの広報 PR やってる森本愛さんをゲストにお迎えして、ドリカム方式で収録した配信です。ブログサービス、まあ、ブログサービスっていう表現すると、ちょっと雑な取り扱いになるんですけども、ノートがやってるメンバーシップっていう機能について、インタビューしていくっていう感じです。この収録をきっかけに、僕もノートでメンバーシップ始めましたので、皆さんぜひ購入して参加していただけると幸いです。番組概要欄に貼っつけてありますのでご参照ください。で、収録時点ではまだプランとして実装できてないみたいなことを表現してあるんですけれども、メンバーシップに人数制限ありのプランだったり、完全招待制のプランも今実装されてるっていうところなので、日々なんか機能が見直されて改善進んでるっていう感じですね。ノートすごいって感じです。100回記念に出てくれたなるみさんもノートの人なので、なんかノートの人との絡みがちょっと増えて、一ファンとしては嬉しいですね。それでは本編どうぞ。
お願いします。
お願いします。
野田さんも初めましてなんですよね。
初めまして。初めてなんですね。
直接
いろんなところでうざがらみしておりますけど。
あ、いえいえ、ありがとうございます。広めていただいて。ちなみに花歌さんの金柑音で、うちの息子が金柑にハマって、この間も八百屋さんで金柑を買わされました。
ありがたい。
ありがとうございます。今日はあれですよね、お二人の面、竹本さんのなんかニュースレターを始める。
はいはいはい、そう、僕もともとこうニュースレターを始めたいなと思っとって、はい、で、もともとこう情報発信は割と好きでやってて、うんうん、
はい、
で、ノートを書いたりとか、はい、あとは自分のオンドメディアをっていうことで、うんうん、書き始めてたりしたんですけど、はい、僕自身のなんか、キュレートされた情報っていうのはなんかニーズがあるなと思って、
うんうんうん、
で、それはなんかどんどん変えていきたいなって思いがあったんですけど、はい、社内で、
すごい、はい、
それはいいとしてお米持ってよみたいな話になって、
確かに。
っていうところがあって、なんか、それを結びつけて、はい、無料で情報を出すっていうんじゃなく、はい、うんうん、商品を買ってくれたら、ニュースレターがついてくるみたいな、
うん
う
ん
う
ん、
そういうことをしようかな、ということを思ってたんですよね。
ああ。
で、その手段としてニュースレターっていうことを思っとったら、
はい、うんうんうん、
花歌さんから横やりが来て、ニュースレターよりも、ノートのメンバーシップかな、
はい、
うんうんうん、
そんなやつの方が面白いんじゃないってこと言われて、うんうんうん、なるほどなって思ってたんですよ、
はい、ニュースレターもちょっと最近流行ってたりしますけど、うんうん、まあ昔からもありますけど、やっぱり一方通行じゃないですか、竹本さんが。
うんうん、確かに、そうですね。うんうん。
なんか、その中、なんかメンバーシップとか、なんかそういう感じだと、わちゃわちゃする感じでいいんじゃないかなっていう感じが。
うんうん、
うん。うん、うん。おすすめしました。確かに。でも、森本さんを今日つなぎました。
ありがとうございます。ノートアンバサダーみたいな。そうですよね。結構、そう、メンバーシップって、もともとなんか、ノートって、こう、記事を、こう、うん、なんかこう対価として販売する人とかじゃないと、うん、なかなかなんか使いどころが難しいみたいなイメージがあったんで、うん、メンバーシップはなんかどちらかというとそういうコミュニケーションだったり、うん、何でもこうやり取りをする 時の対価にして、なんかこう、コミュニティを作れるし、まあ何でもいろんな使い方できますみたいなものなんですよね。うん、なんで結構飲食店の方とか使っていただいてるケースはあるんですけど、うん、農家の方の今みたいな使い方ってないんで、すごい面白そうだなって思いました。
おー。いやでもやっぱりいつも、常々思ってますけど、はい、あの、農家こそクリエイターだと思ってますからね。
うんうん。いや、そうですよね。しかもなんか、お二人こそすごい本当にいろんな面白いことやってて。まさにクリエイターっていう感じが。なんかノート自体もこう、なんでしょう。なんか、普通の人がイメージするクリエイターって、なんかわかりやすいこうアーティストみたいなイメージされがちだけど、うん、そうじゃなくてなんかいろんなことに工夫をしている人とか、なんか、今までないことを、になんかちょっとずつアレンジをしたりとか、なんかそういうことも全部クリエイターだよね、みたいな言い方をしてるんで、まさにまさにって思いました。
メンバーシップのやつ、はい、いまいち僕仕組み分かってないんですけど、
はい、
有料マガジンとは全然違う感じですか？
あ、そうですね。なんかあの、多分定期、ノートだと今まで記事を担当、なんか一つの記事ごとにいくらみたいに販売したり、あの言っていただいたように定期購読マガジンって言ってこう、毎月何記事更新するんでそれを読んでねみたいな形で販売したりみたいなのがあったんですけど、メンバーシップは別に何、対価を何に設定するのも自由で、ノートの記事と紐付けていただくこともできるし、あの、掲示板の機能もついてくるんで、そこの交流だけっていうのもありますし、そういうのも全部なしで、あの、そのさっき飲食店の方って言ったのは、飲食店とかだと、あの、お店来た時に割引しますよみたいなものを対価にして、時々こうなんか、例えばお店でイベントやるんで、あの、うん、メンバーシップ会員の方だけ来れますみたいな形の告知とかだけに掲示板例えば使っていただくとか、そういう、あの、本当に何でもいいっていうのが、まあ、自由度がかなり高いのが、まあ、メンバーシップですね。
なるほど。記事の紐付けじゃないってことですね。
そうですね。
うん。
もちろんなんか記事を紐付けたいっていう方もいるんで、そういう方は、あの、それ、そういう使い方も、両、なんかハイブリッドに使っていただいてたりはしますね。
なるほど。
あの、今日の3人の共通点的な感じで言うと、
はい、
あの、ポッドキャストのどんぐり FM が好きだっていうことでもあるんですけど、
はい。
確かまだ配信されてないんですけど、まあ、内緒で言いますけど、
はい。
あの、夏目さんも、ノートのマガジンと、うんうん、メンバーシップの違いが分かんないっていうのを言ってらっしゃって。
そうですよね。
やっぱり何か発明が、
ちょっと難しい。
発明が欲しいって言ってたんですよね。
そうですよね。分かりやすい活用例とか、
まあ、オンラインサロンで言ったら、うん、まあ、
はい、
キャンプファイヤーとか、いろんなところのやり方もあるんですけど、うんうんうん、ノートならではの、それそれっていうのがなんか、
そうですね。前の回で。
メンバーシップとかでもなんか考えあったら面白いですよね。
そうですね。
そ
うなんですよね。課金のね、機能をつけただけじゃんみたいになっちゃうともったいないですよね。結局交流はスラックでとかになっちゃうとあれなんで。なんかまあノートらしさで言うと、さっき言って、竹本さんおっしゃってたみたいに、こうメールマガジン、ニュースレターも兼ねてるし、交流、ちょっとしたこう、なんか交流だけ、交流をすごいやろうとすると、なんかそれこそコミュニティオーナーみたいな、あの、役割が必要になって、なんかそれはそれでちょっと大変かなって感じもするんですけど、なんか最低限のこう、ちょっとイベント告知とか、そういうの、に対して反応をもらうとか、なんか意見、今度の新製品、あの、新しい、なんか味の開発とかになんか意見もらうとか、っていう時だけ掲示板使うとか、なんかそういう、基本のニュースレターっぽいのは記事を使って、で、あの、なんかみんなに意見いろいろもらいたいものは掲示板使ってみたいに、結構カジュアルに、コミュニティを作れるみたいなのは、まあ良さでも、あるかなって思いますね。
なるほどね。いいっすね。 そう、それこそ、冬に、夏目ぐさんとなるみさんと3人で飲んだことがあるんですよ。で、その時に、なるみさんが、青 T さんとか、花歌さんとか、ブリングさんとか、をメンバーシップ使って、こう、野菜とかお米が定期的に届くような仕組みとかやれたら面白そうやし、やりましょう、みたいなことを飲みの場で言って、それっきりになったっていうのがあったんですけど、それもありですもんね。
そうですね。だから、私は定期購入みたいな形で買っていただいている読者の方の、あ、でもどうやってやるんだろう。おまけがメンバーシップなのかな。も、名付けていただいて、そこがなんかうまくつなげられるといいですよね。
そうですね。物を送ろうと思ったら、お客さん情報を集めなきゃいけないですからね。
そうですよね。
それをメンバーシップやったらすぐになるっていうもんではないってことですもんね、多分。
そうなんですよね。EC カート的な機能はノート今持っていなくて、なんかそれはベースさんとかストアーズさんとかと連携してそっちでっていう感じに今なってるんですよね。
なので、買いたい人はこちらへ的な感じで、内緒のページとかを案内するとかですね。
そうですね。
限定公開商品的な。例えば、たくまさんでごちそうさせてますけど、食べチョクさんの限定公開URL を教えてあげるとか。そしたら、もしかしたら買う人もいるかもしれないし、一つ買う人もいるかもしれないし、二つ買う人もいるかもしれないとか。それを外で購入するって感じはあるかもしれないですよね。
そうですね。
そうですね。
確か。顧客情報の紐付けだけ、ちょっと大変そう。だけど、それができると、すごいいいですね。なんか買って終わりじゃなくて、竹本さんの、なんか生産者の方の、なんか日々をちゃんと感じられるみたいなのは、やっぱ嬉しいですよね。使い方としては、なんかノートの記事の紐付けはできるので、ノートで竹本さんって記事販売とかっていうのは、使ってみたことってあったりしますかね？
有料設定にはしてるんですけど、記事は全部無料で見れて、で、チップ代わりにそんなの使ってもいいですよっていう誘導の仕方をしてるって感じなんですよね。
ちなみに、先ほどメンバーシップで紐付ける、定期購読みたいな形式だと、買ってる人にはメールでも記事が届くので、ニュース
おー、
レ
なるほ
ターっ
ど。
ぽくもできるし、まあ、ノートのサイト上で見たい人はそっちに飛びに行って見ることもできるし、メールで届いたものだとコメントとかはできないので、コメントした人は飛びに行ってとかっていう感じなんですけど、これまさにニュースレター的には使えますし、なんかそのニュース、さっきほぼ最初におっしゃってたみたいに、一方通行じゃなくて、それに対してのなんかフィードバックをもらうとかっていうやりとりは、まあ、掲示板のところでやったり、コメントでやったりっていうのはできますね。ちょっといわゆる生産者の方じゃなくて、飲食店の方とかが、なんか多分ちょっと近いんだろうなと思ってるんですけど、使ってらっしゃるケースだと、大阪の方でたこ焼き屋さんをやってるようなお店だと、なんかそこはちょっと子供食堂的な使い方をしていて、普段は地域の方が、小学生が来ると、そのたこ焼き屋さん無料でたこ焼き食べれるチケットみたいなのを置いてらっしゃって、そのチケットは地域の人が買ってストックして置いといてくれるみたいな形式
なるほど。
なんですけど、地域の人だけだと、なんか賄えないので、ノートのメンバーシップで、なんか支援者を募っていて、で、そのメンバーシップ参加している人数分だけチケットがどんどん増えていくみたいなことをやってらっしゃって、 って、で、それで定期的にオンラインとかオフラインの交流会があったりとか、っていう使い方をしていて、なんかお店に行った回も行ったことない人も、なんか取り組みが面白いからっていうのでメンバーシップに入ってらっしゃったり、するみたいなケースがあったり、あともう一つはなんか都内にある小さなカフェのお店なんですけど、そこも常連さん向けの、特典をつけつつ、普段は、店主の方の日記みたいな、こう、つぶやき的なものが掲示板に流れていって、まあ、コメントした人はコメントするみたいな、ことをやってたりしますね。
なるほど。
なんか、使い方的になんかイメージこの辺難しいなとかあったりしますかね。
メンバーシップやってますよっていうことを公開せずに、
はい。
例えば自社サイトで購入した人にだけこう共有できるとかそういうのってなんかできたりします？
確かに。はい。今、すぐはなんか多分ちょっとできなさそうなのですが、近い使い方だと、あ、でもどうやってるんだろう、あれ。なんかご案内した時だけ一時的に公開して、で、すぐ閉じちゃうみたいななんか使い方をしてらっしゃるケースは見たことがあって。
ああ、なるほど。
で、なんか物理的、今はできないけど、確かにそういう使い方できるといいですね。しかするとできる
のかな。つまり公開のメンバーシップも、はい、非公開のメンバーシップも存在しとって、で、非公開に通常しとって、瞬間的に公開にして入ってもらって、また非公開に戻すみたいな。
ね、みたいなことをやってるケースは、見たことがありますね。
なるほどね。
だから、新規入会を停止したい。なんかあまり増えすぎてもっていうことで、うん、新規入会を停止されてて、はい、たまに開けるみたいなやり方は。
で
も、どんぐりとかまさにそんな感じですよね。なんか、増えすぎないように。あれ、なるみさんどうやってるんだろうな。ね。確かに、ちょっとそれ聞いてみよう。
なるほど。
いや、その、参加する人の熱量というか、参加したい熱量とか、あると思うんですけど、はい、割とうちは好きなんで、うんうん、入るうちになると思うんですけど、
うんうんうんうん、
でも当事者ってそれほど入る人いるのかな、ちょっと不安に思いながらもありますけど、
うんうん
うん、俺はデコポン FM がやれば俺は入りますけどね。
あ、本当ですか。
ノートの人のになんでやんないんだろうなって疑問も持ちながら。
いや、まさに、のんちゃんとやりたいねって言いながらも、なんか、放置してしまいそうだっていう、恐ろしさがあって。そうなんです、そう。ノートも一緒だし、自分たちでやらないとねっていう。
との配信とは結構相性がいい気がするんですよね。Twitter っていうものももちろん存在して、ハッシュタグでツイートとかするんですけど。
はい。
うんうん、
もう、なんていうのかな。コンテキストが、高すぎて、他の人理解できないのに、
うん、
俺その話でしたいよっていうのがめっちゃあるんですよね。
確かに。そうですね。
これ、この間言ってたやつとなんか似たやつですとか教えたい時もあるんですけど、それわざわざツイートするかみたいなとこあるんですよね。
確かに。確かに。
確かにだ。
そうですね。コンテキスト共有しやすさありますね。掲示板みたいなとこだと。わかります。どんぐりとかもそうですもんね。聞きながら、これ、こうだな、とか。
うん。
確かに。それだけでも確かにいいですね。
うん。
うんうん。私もメンバーシップやんないとな、やっぱ。
いや、
あなたさんが入ってくれる。
いや、入りますよね。いや、なんか、ノートを、そんな風に考えてるとは思ってないですけど、ノートの人が、うんうん音声配信とかするのってすごいいいなと思ってて、ノートとポッドキャストも相性がすごくいいと思ってて、配信するじゃないですか。
うんうん、
その時に概要欄にダダダダダって情報書いたりするじゃないですか。
うんうんうん、
この話のリンクこれとか。
そうですね。
なんですけど、それノートで書いてる方が読みやすいんですよね。
そうですね。確かに。
確かに。
で、そこに、 ポッドキャストのボーンって置いとけばいいじゃないですか、音声。
うんうんうんうん。
それって、音声をながらが聞きで聞く人も聞けるし、聞けないけど文章を斜め読みでバッと読んじゃうとかっていう人もいると思うんで、両方あるとすごい丁寧だなと思うし。
確かに。
うん。俺もそんとかたまに書いてて、なんかすごい。
そうですね。
保管してる感じが。
ただ前、花歌さんに使い方を褒められた。
なかなかですね。いや、たまにやるんですよね。ポッドキャスト配信、他のいろんなの聞いてて、概要欄見に行ったら、一行とかしか概要欄書いてないじゃんとか思いなが
ら。ああ、確かに。
なんかもう、ちょっと飛び先教えてくれよ、みたいな。
わかる。
うんうんうん。
あります。うん。
なるほどね。
そうですよね。やっぱデコポンも、デコポンもやりたいし。そうですよね。ね、竹本さんなんかね、いろんな商品やってるから、
うん、
まさに、もうすでに結構やってらっしゃると思うけど、こういうね、使ってみてどうとか、あとなんかオリジナルのなんか、食べ方をみんなで教え合うとかやりたいですよね。うん、
ああ、いいですね。
会った人たちで。
ノートを書くっていう鉛筆みたいなマークを押すと、いろいろあるじゃないですか。
はい。
の時に、画像ってあるんですけど、まあ画像だけでもすごく面白い気がするんですよね。
うんうんうん。
まあインスタじゃないですけど、
そうですね、
画像だけバーンって。
なるみさんが結構その使い方をしてたり。
うん、それ違う。
なんか一時期多分なるみさんがその画像投稿にハマってらして。最近また記事が増えましたが、1ヶ月間ひたすら画像プラスちょっと一言を投稿し続けるっていうことを、4ヶ月前ぐらいですね。
画像とかもですね。農家さんとか、
うん。いいですよね。
画力っていう、絵力がある、絵力っていうか。
うんうんうん
うん。あるんで。だってこの間まで竹本さんとか寒かったのに、うち桃の花咲いてましたからね。
そう、桃の花なんて見ることないですからね。
確かに。
ニュースレターもですね、やっぱりな、難しいんですよね。ポッドキャストもなんですけど、もう、なんていうかな。最新の、ポッドキャストボタンを押したくなるんですよ、いっぱい。更新してないから、更新してないかなって。
うん、
ああ、
ニュースレターも、そんな、週1、2回、なイメージじゃないですか。でも来ないなと思うんで、そんな写真とかだけであれば、もしかしたら、ある程度手軽に、ボーンって送れるかなと思ったり。
そうですね。ヨンさんもね、インスタも、あらゆることをやってらっしゃるから。
はいはい。インスタは僕じゃないですけどね。
はい。
うちの社員の女の子がやってくれて。
影響届けまい、そうっすよね。
で、この間ツイッターで、その、商品付きニュースレターっていうのをやったら、どれが受けるかなみたいなことでやって、
アンケート取ってらしたやつですかね。
そうなんですよ。1000円の商品付きニュースレターと、と3000円ぐらいの商品付きニュースレターと、ニュースレターのみとかっていうのをやったんですけど、
はい、
こう、投票してもらっときながらなんなんですけど、どれも同時並行でしようと思えばできるなってちょっと思いついてしまって。
確かに。そうなんです。すごい、パワフル。
結局はこう、文面の中身は一緒で、届く商品だけが変われば、それで、成り立つので、投票しちゃったなっていう、みんなに意見聞いときながらっていう感じなんですけど。
大丈夫ですよ。聞いただけですからってことですと。
確かに。なんか今メンバーシップっていうのは3つまでプランが作れるんで、それこそニュースレターだけ1000円のやつと、リゾット付き1100円 リゾット3種3000円とか。で、でもいいですし、なんかもうちょっとなんか、ただただ応援したいみたいなだけでも、
うん。はいはいはいはい、はい。
なんかその辺はね、強弱つけて、お相手に選んでもらうみたいなのはできますね。で、なんかその、他の人とかでも、商品が対価じゃなくても、年に一回、例えばこう、現地にみんなで来てもらって、なんか一緒にやりましょうみたいなのをなんかつけておくとか、なんかちょっと高めのプランの場合、みたいなことを、なんかやるのも面白いのかなって思いましたね。
そうですね。なんかメンバーシップってやると、毎月何かしらのコンテンツを提供せねばみたいな、うん、そういう使命感を持っとったんですけど、そういうのでもいいってことですよね、年一の。
そうですね。はい。
うん、
でもね、いずれにしても、たくもさん、ニュースレター的なものは書かれる。
うん、やります。
ですもんね。それでもう、めちゃくちゃ十分な感じは。
そのニュースレター付きのこ、まあ、コミュニティというか、その、うんうん、それは、たくもさん的にどんな人が、購読するだろうなと思ってるんですか。例えば、ポッドキャストを聞いてる人とか。
そうですね。イメージ的には、スラックのメンバーみたいな人たちが、うん、がターゲットというか、届けたい人っていう感じではありますね。
うんうん、今って発信、竹本さんがやってらっしゃる発信って、そのスラックもコミュニティがあるんですか？
スラックもあります、
うんうんうん。
あるんですけど、スラックがこんな仕組みだと分からず始めてしまい、あれですよね、メッセージの保存期間とか、
ああ、
うん、っていうのにちょっとつまずいてる感じがありますね。
はい、消えちゃうやつ。
最悪 LINE でもいいかなぐらいちょっとありますけどね。
そうなんです。
LINE のオープンチャットというかなんかわかりますけど。
ああ、LINE。
どうせ一本ぐらい、一本というかその、なんですかね。いくつもテーマがなくてもいいんであればですね。
うん。
テーマで分類されるのがすごく便利だなという部分はありますけど。
確かに。そっか、スラックにはどういう類の方が入ってらっしゃるんですか？
割と農家の人が多くて、農業経営者的な立ち位置の人が多いですね。今58人。
うん、
それあれですか？後継ぎ層ですか？
後継ぎ層。はい。
後継ぎ層っていう。
完全に一本釣りでメンバーを募集してるってやつですね。
ちょっと。
この後。森本さんも誘われると思います。
ぜひぜひ。
後継ぎ層の、入ってらっしゃる方と、なんかいわゆる定期購入される方はまたちょっと違うゾーンなんですかね。
うん。
イメージで言うと、
はい。
こういう属性の人たちっていうような感じは思ってるんですけどね。農業経営者とかでも割と若いメンバーが多くて、僕世代とか、僕よりちょっと若い世代とか、はい、そんな人たちの、で、
そうですね、だからそれで言うとあれですけどね、はい、たくまさん今事業承継が本出されてますけど、事業承継の豆知識みたいな、例えばテーマとかで送るときに、それは、きっと、お米大好きっていう消費者さんではないような感じなんですよね。なので多分そこは若干住み分けた方がいい、その、購読者の住み分けっていうのはありそうで。
そうですね。
本当に、お米大好き森本さんですねっていう人が、どうするけどワンポイントアドバイスとか、嫌じゃないけど、なんかすごいずれそうな気がしていて。
そうですね。
もしかしたら、お米大好き、森本さんっていう感じだったら、竹本さん、バスケット部だったんで、この間見たスラムダンクの映画、まあ、それはもちろん生産されてるも全然面白いですけど、スラムダンクの映画の良さを、配信、ラインだと思うし。
そうですね。 そうなんですよね。なんか今、ちょっとその、後継ぎ層の皆さんの向けの発信する内容と、一般消費者の方の求める内容が、花田さんおっしゃったように、結構ずれそうかなって感じはあって。
うん。
どっち向けで、やるならどっち向けかなっていうのをちょっと思ってました。
ニュースレターは農業者向けにやって、
うんうんうん、
で、お客さん向けのメンバーシップは、
うん、
それこそなんか、定期的に情報出しとかっていうのよりも、掲示板でお客さんがわちゃわちゃやっとって、こっちから、
うんうんうん、
こっちからなんか、年数回のイベントの告知とかを。
うんうんうん。
っていう、そういう、なんか、住み分けで。
うんうんうん。
で、やるのがいいかなっていう感じですね。
うんうんうん。確かに。掲示板だとあれなんですかね、消費者の方だとなんか、質問例えば竹本さんに質問ができるみたいな感じ。どういう食べ方がいいかとか。
はいはいはい。
すごい素朴な。浸水の時間はどれぐらいがいいんですかとか、
それこそ、
そういうのになんか直接聞ける
みたいな。で、夏目さん言ってたんですけど、お米洗わずに炊飯器で炊いても美味しいですよね、
うんうんうん、
とか、
うんうん、
なんかその辺の質問とかもですね。
ね。
うんうんうん、
そんな気もしますし。
この間なんか、誰かに聞いたので、浸水を6時間以上しておいて、その水を一回流して、うん、もう新しい水入れてから炊くと美味しいみたいなことを言ってて、うん、本当かな？そんな違うのかな？とかなんか。
はいはいはいはい。
ここ最近、もんやり思ってたんですけど、そういう話とかちょっとしたいですね。
それは美味しくはなりますね。
うん、あ、違うんですか。
はい。僕もしませんけど。
いや、自分的には結構もったいないっていういろんなコンテンツに対して思う方で、
うんうん、
閉じられたとこで情報があるのはいいんだけれど、
うんうん、
それを知れる人数って限られてくるじゃないですか、もちろん。
うんうん、
人たちなんで。ただ、その情報は先出しの情報なんで、その人たちは先に知れるだけで、後々、ツイッターとか、ノートで書いちゃう、外で書いちゃうよっていうのは全然、
うんうんうん、
好きな方なんですよね。
うんうん、
先に知れる件みたいな。
はいはい
はい。本当はいろんな、本当に無数の人に見てもらいたいんで、
うんうんうん、
でも、もしかしたら、5人しか今日ニュースレターまだ登録してないから、5人向けで送るけど、これは他の人にも言っちゃいっていうのがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、先出しパターンというか、
うんうん、
後々、遅れて公開してます、みたいな感じは。いい気はします。
そうですね。あくまでなんかブレストの場というか、
うん、
家庭が見えるみたいなのがいいですね。
それこそあれですよね。徳力さんの考え方ってやつですね。
うんうんうん、
その場のこう対話で、ご自身としては十分やけども、それを聞きたい人がいるんやったら、まあ聞いてもいいよみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうスタンスっていう。
そうですね。せっかく話聞くならみんなにも聞いてもらおうみたいな、
うん、
感じですよね。
うん、
なんかちょっと、まあ全然ジャンル違いますけど、漫画家さんのメンバーシップとか私何個か入ってるんですけど、それは普通にノートで連載自己自身の漫画を上げてらっしゃって、はい、メンバーシップの メンバー向けには、そのなんか絵コンテできましたよとか、絵コンテって言うんですかね、なんか、
はいはいはい、
こういう感じのストーリーする予定みたいなのをなんか定期的に上げてくださって、で、さっき先行で、うん、今度これ完成しました、次上げますみたいのをやってくださって、それに対してお疲れ様でしたみたいなことをみんなが言い合うとか、わあ、こうやって漫画ってできるんですね、みたいなことを言い合うとか。その方にとっては、まあ、作る過程をちょっとずつ見せているだけなのでっていう。
うんうんうんうん。
なんかあれは、今の話ともちょっと通じるなって思いましたね。
なるほどね。
なんか話は大きくなりますけど、ノートって意外と料理研究家の人とかもたくさん使ってる気がしていて、そこにやっぱり農家とのコラボ的な お米は今回竹本農場のお米ですみたいななんかできたりすると楽しそうな気がしますけどね。うん、
ああ、いいですね。
それはまさにやりたいですね。やってほしいな。
それってどうすればいい？どうすればいいっていうか、もちろん、うちとかアホなんで、ツイッターとかで絡みに行けばいいと思うんですけど、
は
い、
うんうんうん、
何かしらですね、こいつは怪しくないぞっていうなんか、ノートさんとの橋渡しをしてもらえたりしたら楽しい気はしますし。
確かに。そういうなんかコラボイベントとかあるといいですよね。で、出会いの場って言うとあれですけど。確かに生産者の方と料理家さんがなんか出会う場みたいな。確かに。そういうのも、やりたいですね。確かにすごい相性いいし。今のところなんかね、交流、そこで生まれてコラボ商品ができているみたいなケースもあるんですけど、本当に偶発的な感じになりがちなので、なんかお互いノートを読んでて、なんか関心があって、うん、コミュニケーション始まってみたいなケースなんで。確かに。ありがとうございます。
ノートって農家さん使ってるもんなんですか？なんかわかんないですけど。
ああ。
たまに見ます。はい。見ますけど、自分も。
そうですね。たまに見ますね。ただ結構なんかやっぱ個人的に相性がいいと思ってるんですけど、ちゃんと、なんか説、それが伝えられてないなっていう感じはあって、この間私、なんか農家さんとはまた違うんですけど、お店、デコポン FM でも話していた、なんかオーダーメイドのバッグを作ってくれるお店に行ったんですけど、そことかはインスタしか使ってなくって、ノートっていうサービスすごい合うと思うんですよね、みたいな話をしたら、なんかノートって、そういう使い方もできるって全然知らなかったみたいに言われて、インスタはこう、インスタをやってる人にしか見えないから、結構課題を感じてて、なんか誰でも見れる場所で、もうちょっとなんか作ったバッグの話とか、お店作りの話とかしたかったんですよね、みたいなことをおっしゃってて。
うん。
あ、そういうのなんか多分伝えれてない課題はあります。
そうっすね。なんか、うちで言ってもインスタ今頑張り始めたので言うと、なんか集客を頑張ろうとかじゃなく、
はい。
うちのことをほんのり知ってる人が、もう一遍再発見するとか、うちで買い物してくれてる人が、うちらが普段どんな感じにしてるのか、そういうのも見えるっていうことをして、で、その先に不特定多数の人が、がチラッと見て知ってもらうとかってなったらいいね、みたいな、ことを狙おうってしてるので、それで言ったらなんかノートでやる方が、なんか自分たちが描きたいところっていうのができそうな雰囲気はありますよね。
まさに今なんか竹本さんのインスタのストーリー見てみたんですけど、いいですね。今日は土入れ。苗の箱に土を入れてますっていう。こんな風になってんだみたいなのめちゃくちゃ面白いですね。
僕らもう普段のことすぎて。
ああ、そう
ですね。何あげたらいいんだみたいな感じなん
ですね。本当、まあなんかね、人に対して言うのは簡単なんですけど、普段の自分たちが何気なくやってるやつが面白いですよね、やっぱね。
いや、 やっぱりノートって自分もたくさんいろんな人の記事とか読むんですけど、悲しいかなとは言わないですけど、農家なんでって言うと、分泌家ではないんで、気象転結の脈々とした対策って書けないんですよね。
まあそうですよね。そう。
その時に、うちは割とシステマチックにやって、継続は力なりで、だんだん書けるようになればいいなと思うときに、竹本さんも、ツイッターもインスタもさすがやってますけど、ペタペタ貼れればいいと俺は思ってます
よ。
ああ、はいはいはい。
これ良かったな、ね、反応良かったツイート、ペタって貼ったり、インスタペタって貼ったりするのだっていうのを、例えば週1とか、ババババババって週 の分をペタペタペタって貼るだけでも全然自分はいいと思うし、結構ノートさん憎いんで、連続投稿したらメダルとかくれたりして、ちょっともう、
あれ嬉しいですよね。
はい。だからそれを勝手になんとか、対策とは言わないけど、ヒットか二塁打ぐらいのやつを書けるようになっていったらいいなって思ってますね。
いや、本当そう思います。うん、なんか、そのノート対策なイメージはあるので、すんですけど、すごい、それよりなんか本当に簡単に、投稿できる感をもうちょっと伝えていきたいですね。なんかこれ、ちょっと私の自分が書いた昔の記事とか、なんかこれは単純に毎日当時散歩をしてて、通る時の公園の桜をひたすらなんかしょっちゅう撮ってたんで、それをペタペタ貼っただけっていう。テキストはほとんど書いてないんですよね、これ。記事自体はなんかちょっとスクロールが必要なんですけど、なんか桜がちょっとずつ咲く様子を書いてるだけみたいなやつとか、花歌さんおっしゃったようにインスタでしょっちゅう上げてらっしゃるものをこう貼って、今月の竹本みたいな形でまとめをね、定期的に出していただくだけでもいいですし、なんか私のもう一個、ノート何でも埋め込めるシリーズで言うと、私がアイドルが好きなんで、宮脇さくらちゃんっていう子の逸話を集めたみたいな記事を書いたんですけど、それとかは、本当にインスタを埋め込んでみたり、YouTube 埋め込んでみたり、まあ、Spotify 埋め込んでみたりっていう、あと、ツイート埋め込んでみたりっていう感じで、あらゆるものが埋め込まれているやつですね。
ああ、本当。
ちょっとこれはボリューム多いんで、それなりにテキストも書いてはいるんですけど、まあ、こんな別に書かずに、インスタの投稿を埋め込むだけとかでも、割とそれなりに記事っぽくなりますね。
だからこれあれですよね。インスタを埋め込んだ場合は、テキストが出てこないから、
ああ、確かに。
埋め込んで、
はい。
テキストだけ。
そうですね。そうですね。
なんか、
ちょっと転載いただいた方が確かにいいですね。
ね、それはそれでも全然、文字、なんか、本当に文字を書かないのは罪悪感みたいな。うんうん、俺は全然、なんか、一回書いたのは全部ツイートだけペタペタ貼りましたけど。
はい。
なんか、そっからコピペすれば、ちょっと文字を入れているっていう罪悪感もなくなるんで。やっぱり、その習慣的に、なんかやらないと、転身しないんで、なんかそういう習慣的にやるのはいいのかもしれないですよね。
すごい、アンバサダーだ。
ほんとそれこそなんかこれ、権利って言うと言い方おかしいですけど、
はい。
ツイッターも共有とかシェアとかしていいっていうものがあるときに、お客さんの声とかもツイートで貼ったんですよね。
なるほど。
普通に、スクショじゃないんで、いいんですよね。
そうですね。
だから、そういう部分においては、なんかいろんな人の反応まとめとかですね。それこそ、お米に対して貼ってもいいのかもしれないし。
めちゃくちゃおすすめですね。
なるほどね。
そうだ。デコポンもそれやろうかな。
いいと思いますよ。絶対いいと思います。
確かに。
いや、これもなんか、自分の好みではありますけど、もう農家が、美味しいっていうよりも他の人が美味しいっていう。
あ、本当そうですよね。
うん
うん。
本当そう。
デコポン FM も聞いて聞いてっていうのはもちろん、なんか反応集とかですね。あると全然楽しいなと思うし。うんうんうん、
確かに確かに。今、チャットに送ったのは、徳力さんがワールドカップを観戦しながら、自分が実況ツイートしてたやつは後から、全部時系列で貼り直して、感想を書くっていう、まあこれは本当に短時間のやつをまとめて貼ってますけど、要はこういう、
そうですね、
なかなかいろいろ使えるなそう思ったら
それこそ音声も置けますもんね、
そうですね、 なんでそうですね。記事やんなくても、なんか音声のつぶやきだけやってらっしゃるって方もいますね。ポッドキャストで配信するほど作り込んでないんだけど、本当にちょっとだけずつボイスメモみたいに貼ってらっしゃるみたいなケースもありますね。音声投稿機能あるので。
黒歴史すぎて消した、多分今見てて消したんですけど、ボイシーが前、まあ今でも聞いてますけど、ボイシーは審査制なんで、誰でもが配信者になれないんですよね。
ああ、うんうん。
その時に、ボイシーの配信者に選ばれないので、ノートでボイシーみたいな音声配信してみたみたいなことを
やってましたよね。
竹本さんに見つかって、やべ、これは恥ずかしいと思ってた今見たら消してますね。
あ、消しちゃった。この鼻歌ボイス。
あ、あれ？
なんか。ちょっとある。ちょっとありますね。
あ、
じゃ
あ、すみませんですけど。すごい黒歴史で恥ずかしい。
黒歴史。あとで聞こう。すごい。本田さん、ほんといろんな使い方してくれてる。
いや、でも、鼻歌果実として難しいでかも、うちの中で住み分けすればいいだけの話なんですけど、
うんうん、
鼻歌果実と、うん、片山は違うんですよ。で、うんうん、片山は鼻歌果実の中身を練り練りして考えてるんですよね、今日みたいな感じで。
うんうんうんうん、
その時に、鼻歌果実のアイコンを使って、その中身の練り練りの記事を書くのはどうかと思うことはあります。
あ、
だから片山和弘名義のアカウントとかがある方が、ちょっと、今度本当に整理整頓するんですけど、花歌とはってことを。なんだか花歌が出てたら素敵だな、好きだなって思ってノートに書く記事やら、お客さんとの接点をどうやって作るかとかみたいな記事が出てた。
そうですね。
だから本当その辺住み分けなきゃなと思ってます。
確かに。さっきのね、竹本さんのね、コミュニティ別のお客さんが違う問題ですよね。
う
ん、
そうですね、うん。
うん。確かに、花歌さん、そうだ。関わる前、なんか、アイコンがやっぱ、男性と女性のお二人なんで、どっちの人のなんなんだろうっていうの最初ありました。
うんうん、今日もそうなんですが、竹本さんの、この、青い T シャツ24時というポッドキャスト配信を、うんうん、うまいこと使って鼻歌果実が喋るっていう風にして今回も森本さんちょっと話したいって言って
なって、ありがとうございます。
竹本さんにはありがたい限りです。確かに。
いやいやいや、まさか初めてなん、初めましてだとは思わず。
あ、そうなんです。オンライン上ではよく、
うん、
今日夫もクラフトコーラ前買ってたんで、
はい、
私の知らないところ、知らないところでというか、ある人家に届いたんで、今日は花歌さんと話すよって言っておきました。
ありがとうございます。
でも、そうですね。農家の皆さんにぜひ、なんかね、音声は結構農家の皆さん、だいぶかなり定着したファンが、勝手にあるんですけど、ノートも使えるんだよってことをなんかも知ってもらえると嬉しいですね。
いや、それこそあれですもんね。デコポン FM はもう今日、農系ポッドキャストになったと言っても過言ではない。
確かに。混ぜていただいた。果実シリーズとして
、うん。さっき言ってみて本当にですね、ポッドキャスト配信とノートの記事を融合するみたいなことも、農系ポッドキャストの人もやったら面白いと思います。
そうですね。
なかなかポッドキャストを見つけるって難しいじゃないですか。
うん。
誰かがおすすめしてるとかしないと。この時に、ノートから知ったとかっていう可能性が広がりますからね。だからそういう部分では、いろんな接点を取れたらいいんだと。
そうですね。
なんか、
ポッドキャストとかね、スポティファイとか、よくなんか、皆さんどう見つけたらいいかわかんないとかっていう、おっしゃいますけど、だからノートとかね、こう、リコメンドで出てくるんで、そういうのもうまく使ってもらえるといいですね。
ノートのレコメンドの能力というか、みんながこう、そのレコメンドを回る文化というか、はい、それやっぱすごいですよね。
ああ、そうですね。なんかつい見ちゃいますよね。
うん、つい見ちゃう。
出会いがやっぱ生まれるといいなって。私も、花田さんに背中を押されたので、もう一回、のんちゃんとメンバーシップやっぱやるかって話を今度しようと思います。いや、本当はね、メンバーシップ始まった時にすぐやろうって話が一瞬出たんですけど、もうちょっと、ねえ、みたいな感じで、なんか伸ばしにしてしまった。
いや、でも本当に、あえてコミュニティって言いますけど、コミュニティオーナー自体は、ポッドキャストを配信してるので、情報を出してるときに、あんまりその、メンバーシップのところで、大きい情報を出さなくても、聞いてる側が、ああだこうだ言いたいだけでも全然、コミュニティは盛り上がりそうな気がしますけどね。
ああ、嬉しい。そうですね。だからね、竹本さんの最初の話に戻っちゃいますけど、ニュースレター確かに流すだけだとなんかもったいないから。まあそれでこう、リゾットセットっていう話もあるとは思いつつ、それにプラス交流も加わると、なんか消す。ちょっとだから、後継ぎの皆さんのコミュニティとは違う想像を私はしてたんですけど、一般消費者の方のコミュニティの方が、掲示板はなんか使いやすそうな感じは、いますね。
そうですね。
混ざるとちょっとなんか、ややこしそうです、
ね。混ざるとね。
今、スラックでやってらっしゃるんですもんね。
そうなんですよね。
だから、それこそプラン別に、さっきは、プランはいくつか作れるとお話したように、こう、後継ぎの方たち向けの記事をまとめたマガジンが、このプランの人はそれだけみたいにして、もう一つの、定期で購入しているような方向け、お米をこう定期で買ってるような方向けのもの、は、掲示板とこっちの記事とかなんか、ちょっと分けてもいいかもしれないですね。
そうですね。今年必ずやります。
お、農業ブームが、来ますかね。お願いしたい。なんか他は不明点とかありますか？
もうあとはちょっと進めてみて、ってとこですよね。
なんかご質問あったら、ちょっと私も機能が日々いろいろ変わってはいるんですけど、これできますかみたいなのあったら、
はい。
気軽にお相談ください。
あ、ぜひぜひ。
ぜひちょっとなるみさんが宣言したやつを、
はい。
実現せねば。
そんなとこですかね。
はい。ありがとうございます。読んでいただ
き、ありがとうございます。
ぜひ、楽しみにしてます。
はい。
あなたさんもお声掛けいただいてありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
はい。
農家がいっぱいノート使って
ます。そうですね。あなたさんパワーで。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
森本さん、これ、ポッドキャストに音声流用とかしてもいいですか？
はい。あ、そうですね、大丈夫です。
また編集してアップする前に確認いただくので。
わ、かりました。
はい。
なんかちょっと、機能とかよくわからず言っちゃったところもあるんで、なんか違ったら言います。わかりました、はい。ありがとうございます。
では、遅くまでありがとうございました。
はい。よろしくお願いします。
またよろしくお願いします。
ます。おやすみなさい。
おやすみなさい。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。 それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場。手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。